Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。もうすぐ4月ですね。こう春が来ると毎年なんかね、新しいことを始めようかな、なんか習い事をしようかななんて思う方も多いかなと思います。小さい頃もやっぱり一つ学年が上がると何か習い事を増やしたい、お母さんに私もこれ習いたいなんて言ったりしてたんですけども、私は3つ上に姉がいて、姉がやることは全部やりたいんですよね。お姉ちゃんピアノやってる、私もピアノやりたいみたいなことで、小さい頃ピアノを習って練習を全然しない、そんな生徒だったんですけども、今日はそういうね、多分きっかけはそういう習い事からだったと思うんですけども、それをお仕事にしている方、ピアノじゃないんです、エレクトーンをね、プロとして演奏している方をスタジオにお招きして話を聞いていきたいと思います。この後登場です。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、本日のゲストは世界中を笑顔にするエレクトーン奏者、高橋亜希さんです。亜希ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
世界を笑顔にする、
はい。
いいね。
ありがとうございます。
エレクトーンはやっぱりちっちゃい頃から、はい、
もう5歳からですね。
お、
はい、もうそれこそ本当にもうやりたいって言って、はい、始めたのがきっかけで、ね、
なんでエレクトーンやったんですか？
なんかね、その当時はすごいね、うん、音楽教室に通うのが流行ってたんですよ、はい、で私もよくわかんないけど友達が行ってる、行きたい、なんかわかんないけど行きたいって言って行ったら、エレクトーンがあったんですよね。
なるほど、
はい、でそれでやりたいって言って、うん、まあそしたらね、まあ、親もよくわからないままエレクトーンを用意してくれて、
うんうんうん、
はい、もうだから最初の楽器の出会いがエレクトーンだったんですよ。
初めて触った楽器がエレクトーン。
そうです。
で、でもそれ仕事にしてるんですもんね。
そうです。
すごいよね。
ありがとうございます。
親もエレクトーン買ってよかったっていうよかったってね。
そうですね、
ありますけど、でも、はい、多分ね、エレクトーンはこう朝の番組でも弾いてるお姉さんがいたりとかなので、うん、なんとなくみんなわかると思うんですけど、うん、ピアノはあれは、コンセントもつながずに、
うんうん、
鍵盤がずらっと一列並んでる、
はい、
エレクトーンは鍵盤が2段で、
はい、そうです。
足も鍵盤があ
って、足鍵盤も、はい、
で電源がいるんですよね。
そうです、電源がいります。
でこの電源がいるっていうのがね、
はい、
ちょっと大事今日は。
はい、そうなんですよ。
へえ、
やっぱ意外とね、やっぱりね、うん、日本の楽器だって知られてないことがいっぱいあって。
日本の楽器？
そうなんです。日本発祥でヤマハが開発してる、もう作ってる楽器なんですよ。
世界には、
はい、
ああいう電子オルガン？
そうです。 もう総評としては電子オルガンなんですけど、うん、そのヤマハが作ってるのがこうエレクトン。
エレクトン、はい、あの2段になってるのは、うん、何、今ちょっと動揺してるわ私
落ち着いてる
のがね日本初の楽器ってなんかね、何おこととかぐらいしかイメージしてなかったから。
そうですよね。
けどあの二段式の鍵盤が二段になってる楽器はエレクトン以外にもあるんですか？
あります、あります。オルガンでもパイプオルガンもそうですし、でもともとアメリカのハモンドオルガンの影響を受けて、うん、はい、エレクトンって開発されたので、アメリカからね最初の。
足は、
うん、足もですね、
ある、
はい、あります。
音を変えれるのは
もうあのオルガン以外の音が多彩に出るのはやっぱりエレクトンの特徴ですね、うん、はい、
なんか打楽器のシャカシャカしてくれたりもエレクトンだけ、
はい、
ほんまに私音楽やってんのかみたいなこと聞いてますよね。
もうやっぱりいろんなメーカーさんが電子オルガン作ってるのは作ってるんですけども、はい、やっぱりあのヤマハ独自の音源がやっぱりすごい私は好きで、はい、はい、かリアルですごくいい音が鳴るのはもうエレクトンだけです、う
ん、なるほどな。で、はい、5歳で初めて何年やってるかは聞かないですけど、
聞いてくださってもいいです。
聞いていい、
はい、35年やってますなかなか、はい、なかなかな年数が経ちましたね。
でもさ、それを、
はい、
今なおかつプロとして演奏もしてて教えててって仕事にしてるってやっぱすごいことだと思うわ。
ありがたいですね本当に、うん、もうそれは好きなことをこうやってさせてもらえてるのは、うん、もう本当にもう幸せだなっていうところです ね、うん、
ね、
はい、
ほんで、
はい、
ほんで飲んでんのかみたいな。いや、でもそのね、日本発祥のエレクトーンという楽器を持って、
はいはい、
アメリカに行ったんですよね。
行きました、はい、ニューヨークに行きました。
いつでしたっけ？
ね、初めて行ったのは、うん、はい、あの2018年の、うんうん、あの11月に初めて向こうに持って行ったんですけども、うん、はい、はい、
で、持って行ってどこかで演奏を、
はい、ニューヨーク のスタジオでコンサートで、ね、
はいはい、
ライブを2018年の11月に初めてして、はい、
うん、
はい、でそこからもうやっぱり、ね、はい、本場ニューヨークでエレクトーンをもっともっと広げていきたいということで、はい、あのいろんなこう方に、
はい
はい、あの PR じゃないですけど、
路上ライブやったって言ってませんでしたっけ？
はい、はい、やりました。
路上ライブやって怒られたって、はい
そう、許可取ったんかって言われて優しく、
え、許可いるのって、
いるのって言って、あと1曲弾かせてくださいって言ったら、まあ、あと1曲ねみたいな
優しい
優しかったですね、はい、
なるほどな。で、そんなのもヤリーノ、
はい、
ヤリーノ、
はい、
日本人初をやったんですよね。
そうです、ね、そうです、はい、やっぱりもうアメリカのニューヨークを目指したのは、うん、もうあの伝統のカーネギーホールでこの日本のね、はい、もうものづくりの集大成であるこの楽器と一緒に立ちたいというのが夢があって、うんうんうんうん、でそれで行ったんですけど、
はい、
で去年の9月に、うん、あのリサイタルホールの方で、
はい
はい、カーネギーのリサイタルホールで演奏ができました、
ね、エレクトーンも初やし、
はい、そうです。
電源使ったのも初って
そうなんですよね。やっぱりもう本当にカーネギーホール伝統があるだけすごくいろんな制限があって、うん、
は
い、
アコースティックな楽器しかダメ、
そうなんですよ、
うん、っていう制限があったのに、
はい、はい、そこですね。もう交渉して、交渉の末 OK が出て、
すごいよね、
はい、もう自分で電源持ち込んで自分でスピーカー持ち込んで、はい、
全部持ってくるからやらして、は
い、世界初をさせていただきました。
じゃあいいよってなったのがすごいよね、はい、
そうなんです。
でも熱量って伝わるから、
ね、そうですよね、本当に。
でもそもそもカーネギーホールでやるっていう話を掴んできたこともすごいことだと思うんですよ、
はい、ね、本当にもうあの、うん、奇跡のようないろんなあのミラクルがありました。
しかもそれをさらっと、はい、いやカーネギーホールで弾いたんですけどってちょっともう一回言ってみたいな
ありがたいですね。
で、もちろん聞きに来てんのってアメリカの方ばっかりでしょ？
いや、もう本当にそこはもう、うん、もう本当にアメリカ人の方もいれば、日本人の、まあ、友達も来てくれたりとか、
うんうん
う
ん
う
ん、
もういろんな人種の方が来てくださいましたね。はい、
じゃあまさにエレクトーンを広めたいっていうのを、
はい、
まず第一ステップ海外でっていうのを本当に、
はい、本当に一歩が、
はい、はい、
はい、はい、もうね、一番嬉しかったのは、うん、カーネギーのスタッフの方が、
はい、
グレートって言ってくれたのがね、
もう
もう泣きそうになりましたね。
はい、だっていろんな本当にいろんな著名な方の演奏を聴いてる人たちですもんね。
やっぱり多分ねもう珍しかったんだと思います。
何やらかしたんや
ろ、はい、
いやでもいいですよね。
はい、ね、
でそこで演奏してそれだけじゃなくまたいろいろやって聞いてるんですよね。
そうなんです。もうあのもうそこの9月にした時は、はい、もう準備するまではねカーネギーの演奏ばっかりやったんですけど、うんうんうんうん、まあ、そこに来てくださったアーティストさんで、はい、ニューヨーク在住の、うん、あのアフリカ のパーカッションをされる、はい、あのケビンさんという方が、はい、あの来てくださって、はい、で、まあ、その私の演奏を聞いて、うん、すごい面白いって言って、うん、で私あのパーカッションの方とずっと共演したいっていう夢もあって、はいはい、でそれを語ったら、うん、ぜひやろうってその場で決まって、
うわちょっと今鳥肌だった。カーネギーで演奏した、はい、しかもこれ、はい、もうあのギネスですよね、初めてやった、はいはい、そこに、はい、ニューヨーク在住のアーティスト来た、はい、パーカッションの人やった、はい、一緒にやろう言われた、
はい、はいいやもう4日後、3日後か4日後にはもうスタジオ入ってね、うん、レコーディングしてました。もう自分も想像してなかったことなんですけど、もうなんか動きが早いなって、うん、やりたいなって言ったら、うんうん、いいよって、え、いいんですかって、うんうんうん、じゃあスタジオ入ろうか、え、いいんですか、じゃあレコーディングしようかって、うん、そのほんまに、もう本当にトントントントンって、うん、もうあの、はい、いろいろサポートしてもらって、
音楽やってると、
はい、
音楽で通じ合える部分ってありますね、うんうん、感性というか、はい、いいものはいいし、上手い下手じゃなくて、
うんうんうん、
グッとくるものがくるから、うんうん、あ、やりたいって思ったんでしょうね。
なんかそれがすごい嬉しいし、うん、私の片言の英語もねすごくね、はい、あの受け入れてくださって、もすごく、うんうんうん、優しくしてくださいましたね、はい、
で生まれた曲があるんですよね。
そうですね、もともとカーネギーで弾いた曲なんですけども、はい、それをケミンさんのシェイカーと共に演奏したっていうのがね、うん、はい、あの、まあ、これあとね、はい、演奏で流させていただく曲あるんですけど、はい、まあ、そのあとはその、うん、その場で生まれた即興の曲っていうのもあって、はいはい、まさに、
いや、うん、ちょっとさっき聞きましょう、それ
お願いします。
はい、では曲紹介を改めてお願いします。
はい、じゃあ、エレクトーン高橋明と、シェイカーのケビンさんで、曲は木星のジュピターです。
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
は世界中を笑顔にするレクトン奏者高橋亜希さんをゲストにお迎えしてお送りしております。亜希ちゃん後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ブラボーやな。
ありがとうございます。
2人やんね。
2人です。
エレクトーンすごいね。
ありがとうございますもうねあれね本当にね、うん、もう自分が思い描いた世界を自由自在に創作できる面白さがエレクトーンにはあるので、
いやなんか改めてこうやってちゃんと聴いて、はい、多分私エレクトーンの演奏ちゃんと聴いた初めてかもしれない。
ありがとうございます。初めてを
けど初体験。
はい、
いやすごいね。
ありがとうございます。
あの楽器のポテンシャルもなんやろうけど、
はい、
それをどう使うか、
うんうんうん、
いやもうね、
そうなんですよ、そうなんですよ
いやすごいわ日本語喋れって、いやこれはアメリカでやったんやね。
そうなんです、そうなんです。やっぱりこうね、まあ、この今回の木星のアレンジはすごくこう、まあね、木星って宇宙なんですけども、なんかこうね楽器の進化とともにこう、まあ、いろんな音色が増えたりとか、
うんうんうんうん、
今までなかった音がどんどんどんどんで、うんうん、今の最新の機種ステージャーって言うんですけども、やっぱりまだ私もまだこんなことができるんやとかってね、いろんな発見がまだまだあるので、その尽きないそのね面白さっていうか、でそういうのを音楽でもこうどんどん進化していくところを表現したいなと思って、でこうイメージがね、木星から妖精が遊びに来て、で海の中を泳いだり陸地を遊んだり最後は飛んでったみたいな、なんかそのいろんな場面を音楽で表現したくて、でちょっとこう面白い音とかも使って、
いやなんか宇宙っぽかった。
あ本当ですか、うん、ありがとうございます。
私クラシックやってるからオーケストラやってるから、はい、木星とかはね、
はい、
ねもうみんなも知ってるやろうけど、その原曲のイメージがすごいあるんじゃないですか、でこうあのアレンジが入って、いいなと思う時と、ね、そうじゃない時ってある、
ねいやはい、これちょっとドキッとするとこですけど、
いやでもなんかそういう表現かと思って、
あ嬉しい、
こんなに楽しくなれるんやと思って、
嬉しい、
だからすごい なんかそのほらクラシックをオーケストラでやるって、はい、古典やから、昔のものの再現じゃないですか、お手本があって、でも、エレクトンって楽器も新しいし、弾けることも無限やから、言ったら編曲であったりとか、アレンジ力がどれぐらいあるかとかなんやろうなと聞いてて思った、
はい、ありがとうございます、本当そこ面白いとこなんですよね、こう
ね
新しく、まあ、自分の感性だったりその、ね、過去にある素晴らしい作品との融合というか、もうそこって本当にねもうリスペクトとあとは自分のね、まあ、ドキドキするところもあるんですけど、すごいそこ面白いところで、
いやなんかいいね
嬉しい
それしか出てこない、
いや本当にね、こうやってこう、なかなかこういう世界があるっていうのって、ね、やっぱりこうやって純子さんに機会いただかないとね、こうね発信させていただく機会もなかなかなかったりするので、はい、
いやなんか多分私ちょっと今ね感動してるんですよ、言葉がね出てこないボキャブラ
リーいや嬉しいはい、
アメリカはまた行かないんですか？
行きます、まず今月末に行きます。
今ねちょうど収録してるのが1月やから、
はい、
1月末に、
はい、1月末にねまたニューヨークに行って、でそこから今度はですね、2月1日からマイアミからね、出発する、あのセレブリティなクルーズ船に乗船します。
乗客としてじゃないよねセレブリティな生活をするんじゃなくて、
はい、エレクトンと一緒に、はい、乗って、はい、カリブ海のクルージングにね参加して、でそこで、このエレクトーンの演奏をカリブ海でする奏者は誰もいない世界初なので、はい、そこでエレクトーンの演奏と
私カリブで弾いたしって、
そうです、もうねもうカリブ海で
船の上の電源は大丈夫なんですか？
大丈夫です。そこはもう、すごいセレブリティな船なので、う
ん、コンセントつながしてもらえる。
コンセントもあるしプロジェクターもあるし、あの、設備はバッチリです。
発電機持ち込まなくていい。
大丈夫です。大丈夫です。
いや、すごい。でもそんな話ってどこから舞い込んでくるんですか？
ね、そこもね、やっぱりこう、うん、世界に発信していきたいっていうのを言い続けていると、うん、やっぱりそういうふうに、あの、うん、気にかけてくださる方が、困難のあるけど行くって言ってね、はい、うん、声かけてくださって、もう行きますって言って。
ね、そう。多分ね、私もそういう傾向があるんですけど、はい、あの、やりたいこととりあえず言ってみる。
そうです、ね、本当その通りです、
ね、で、はい、言って話が来た時に、はい、躊躇したらいいのに、
しない。どこ回るとか本当よくわからない状況からも行きますって言って、
しかも仲間食い気
味。そうです。
カリブのカリぐらいできます。
はい、そうです。
でもだからチャンスをつかめるんやと思うんですよね。
そうかもしれないですね。
そこで例えば、うん、じゃあ今教えてる教室どうしようとか、でもそんな船の上ってとか、
はいはい、
考え出すと不安はやっぱりゼロじゃないけど、
はい、確かにそうです、はい、
それを考える前にやります、
はい、もうそんなことができるのかと。
カリブ海クルーズで。
そうです。
エレクトーン
弾く。もうね、海の上のピアニストじゃなくて海の上のオルガニストになれると。
しかも楽器持ち込みでしょ。
持ち込みです。
すごいよね。エレクトーン持ち込みですとか。
はい、持ち込み。
すごい。あの、キーボード持ち込みはキーボードの上だけと折りたたみの足で持ち込めるじゃないですか。エレクトーンは、
はい、
あの形のままですよね。
いや、それがね、分解できるんですよ。
できるの？
できるんです。もう今最新はすごいです。3つに分けてるんです。鍵盤の2段鍵盤部分と、
はいはい、
枠組み部分と、うん、足鍵盤部分と。
はあ、それは持ち込めるわ。
そうなんですよ。まあね、大阪市内だったらタクシーで全然動けますし、
はい
はいはい、
タクシーにエレクトーンって乗るん
ですか？乗ります。もう軽用の自動車でも乗ります。
すごいね。ポテンシャルがだいぶ高いんです。やっぱり日本人の、ね、技術が詰め込まれてますね。
そうなんですよ。もう本当にね、もう
使いやすさ、
日本人のもね、勤勉さというかね、真面目さというかね、もうここまでこだわるみたいなところが詰まってるので、それをやっぱりね、あの、世界中に発信して、より魅力をね、うんうんうん、たくさんの人にしていただきたいなと。
なるほど。だってこれ放送する頃は、
はい、
ね、放送今しての3月の末やから、
はい、
カリブ海行って帰ってきた時でしょ。
行って帰ってきますね、はい、
なんかもう話変わってるかもしれない。
確かにそれもあります ね、 ね、はい、
でも現時点で聞いておきましょう。カリブ行った、
はい、
帰ってきた、
はい、
そっから先のアキちゃんとエレクトーンは、
はいはい、
どこを目指すんですか？
そうですね、もうまずはですね、昨年はカーリンギーホールのリサイタルホールが、ね、うん、できたんですけど、はい、目指すとこはね、もう3000人キャパのメインホールなんですね、はい、でそこをニューヨークで目指しながら、いろんな方に出会って、
うん
うん、あの、演奏の場を広げていきたいっていうのが、でそこを発信として世界中に広げていきたいっていうのはあるので、
うん、カーネギーのメインホールが、
はい、
ゴールじゃなくてスタートや。
そうです。またね。
そこが、
はい、
あの、ニューヨークでやりたいっていうのが、はい、カーネギーのコンサートホールやった。
はい、
ね、多分それがあったから、
はい、
多分カリブ海も、ね、
そうです、
あったやと思うんやけど、
はい、
次は全世界にエレクトーンを、
はいはい、
ちょっとヤマハからなんかもらったほうがいい
ね、やっぱ発信し続けていたらどこかでまたね、そういう声もあるかもしれないですね。
多分そのうち、
はい、
エレクトーンのなんか秋モデルとか出るんじゃない？
出しましょうかとかって、
うん、なんかあれ管楽器とかでもあるじゃない、誰々が監修に入ってたとか、
はいはい、
なんかできるんじゃない？
ありがとうございます。じゃあちょっとそこもね、
うん、
あのステップの中に。
いや、でもなんかそれぐらいの勢いがあるし、そのそんだけエレクトーンを愛してるのは、
はいはい、
何がそうさせるんですか？
何がそうさせるか、
うん、
何がそうさせるか、もうなんか理屈抜きで好きっていうのはね、前提にあると思うんですけど、うんうんうんうん、やっぱり5歳の時に出会った時から、
うん、
もう飽きることがないんですよね。
うわ、
もう クラシックにハマった時期はクラシックもそれこそねピローンとかいう現代音楽をめっちゃコアにやってた時期もあるんですよ、うん、もうそれが面白いと思って、うんうんうんうん、こんな世界をエレクトーンで表現できるんやみたいにハマった時期も、はいはい、スコア譜ともうなんか毎日向き合いながらという時期もあったり、あとはやっぱポピュラーとかねスティービー・ワンダー大好きなので、はい、そういうこうノリのいい曲もできるし、はい、で、本当に聴いただけでもう音感があるので、うん、スコアからとかじゃなくて、うん、こう自分でアレンジしたりとか自分で作り上げれるっていう面白さもあって、まあ、その自分のこう、うん、いろんなこうやりたいを叶えてくれる、うん、もうドラえもんみたいな感じなんです。
エグトーン秋のドラえもん。
そうです。で、まあ、それがまず一つと、うん、で自分がやっぱちっちゃい5歳の時から、うんうん、まあ、そのエレクトーンを通して、うん、まあ、先生だったり、うん、こういろんな方とのご縁があって、はい、でやっぱりそういうふうに自分の成長を音楽とともにこう見てくれてた方がやっぱりこう、うんうんうん、エレクトーンのね周りにたくさんいたので、うんうん、やっぱり自分もこう子供たち の、はい、成長っていうかそういうものを音楽を通して関わりたいなっていうのはずっとあって、うんうん、でそれをするためには、うん、こんな多彩なエレクトーンがやっぱりベストだなっていうのはすごく、うん、はい、シーンにあるので。
でもこれカーネギーのメインホールでやったらエレクトーンの奏者の道がまた変わりますもんね、は
い、そうですね、
ここまでいけるんやって世界いけるんやって、うんうん、なるからエレクトーンやりたいっていう子も増えるかもしれないし。いや、
そうなんですよ。
わかりました、はい、続きはカーネギーホールで聞きます。
ありがとうございます。
、ね、はい、いやちょっと楽しみ、本当にまた帰ってきたらいろいろお話を聞かせてください。
はい、ぜひお願いします、
はい、ということで今日は世界中を笑顔にするエレクトーン奏者の高橋亜希さんをゲストにお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。 If you search for tenderness, it isn't hard. Cause I'm gonna stand by you.
FM ギグ小山純子のラヘラジ、いやその和楽器以外が日本発祥ってっていうねことを知れたのも今日すごいご収穫なんですけども、それをその日本の奏者が世界に広めようとして奮闘してる、でしかもそれを楽しんでしまってるっていうのがね、なんか私も勇気をもらいますし、本当にやりたいことやりたいって言って手を挙げれば可能性っていくらでも広がっていくんだなと思います。多分カーネギーのメインホール今年中にやっちゃうんじゃないかななんて思いますけども、その時は飛行機乗って聞きに行こうかななんて思ったりもします。いやなんかね、香りとのコラボレーションも何かできたらいいななんて勝手に思っていますので、ぜひ私もアメリカに呼んでください。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep, I say I'm in too deep. It's been 2 years, I miss my home. But there's a fire burning in my bones. I still believe.